正月デビル。
週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。本日は1時間の特番でございます。最後までどうぞお付き合いください。この番組は炙りやもののふクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。グルラジ第一週進行のクスノキです。
今日佐賀から帰ってきましたベッチです。
コミです。
はい、今日も3人でお届けしてまいりますが、はい、今日はね BGM もお聞きの通りお正月テイストでございますよ。
なんかね、上品な感じでトークしなくちゃいけないんじゃないかって。
背筋がスッて伸びるよね。
スッて伸びたらマイクから遠くなっちゃうから声が入らない。
なるほどなるほど。
葛藤があります。
葛藤が、はい、
はい。で今日はですね2018年第1回目の放送となります。まあ、いつも30分でお届けしておりますけど、今日はですね那覇金さんからお時間いただいておりますので9時までの1時間特番としてお送りいたします。
やった。
で先ほどですね我々3名ほど初詣に行ってまいりました。
はい、行ってきましたね、
うん、初めての五穀神社。
はい、うん、そこでですねおみくじ引いてきましたんで、あのこれからまた開封の儀をしたいと思います、ね、
開封の儀、
はい、
もう一番
運勢がいいのは誰なんでしょうかということで、
みんな一緒の可能性もありますからね。
あ、そうだよね、それはあるね。うん、うん、であとね、あの五穀神社の方で絵馬の方をね、うんうんうん、書いてまいりまして、番組ヒット祈願ということでですね、はいはい、あの書けてまいりましたので、五穀神社に行った際はもしよければ我々の絵馬も探してみていただければと思います。はい、でその後ですね佐賀北海道沖縄のお正月の過ごし方などをね話してみたいと思いますので、まあ、できましたツイキャスのお聞きの皆さんは地元のお正月の過ごし方などコメントいただけると幸いでございます。
はい、
で番組後半では今日のおし、あ、すいません、今月ですね、今月のお品書きと年末からツイッターで募集しておりました質問箱への質問にお答えいたします。
はい、はい、というわけで、グルクンラジオ略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターでひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。私間違えてインフォってツイッターでつぶやいてしまいました。ごめんなさい、
は
い、
私のせいですね、ごめんなさい。
番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。今日はツイキャスやツイッターコメントのたくさん紹介したいと思ってますので、どんどんコメントをお寄せくださいね。ということでもうコメントを、
はい、
はい、いつもありがとうございます。長谷川さんこんばんは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では続いてのコーナー行きましょう。
先ほどですね、申し上げました通り今からおみくじを開封いたします。
イエーイ、なんか安心しますねこの BGM。
さっきちょっと緊張して、私もなんか緊張してたんだけど、やっと戻ったなって、
はい、いつも通りね、いつも通り、
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まあ私クスノキからまず開けていきたいと思います。これ、
はい、
私映ってもないからツイキャスでも何してるか全然分かんないっ
ちゃう。分からない。
ここでね初めて開封だからね、はい、
そうそうそうそう、ずっと我慢してたんです
よ。ペロペロペロペロペロペロペロ、はい、発表します。
はい、はい、
大吉です。
おめでとうございます。
あざっす。待ち人来ます。
おお、来る。
何を待ってるのか。あとね、飽きない運。
飽きない。
密かにすれば吉。
密かに。
こっそり。
この映ってない感じ。
映ってない感じがちょうど、
うん、密かに、ね、密かにやってますね。
はい、我々この飽きない運があの番組のね。うん、 ヒットに関係すると思ってますので、うんうん、
はい、
密かに私は今年も頑張ります。
よろしくお願いします。
あと何ですかね、矢移り時を置け引っ越ししません、はい、そんなもんですかね。
はい、
はい、じゃあお次ベッチさんお願いします。
実はですね、ツイキャスご覧の方ずっと映ってたんですよ、はい、門松が隅っこにあるんですけど、ここからおみくじ取ります。ずっと頑張ってね載せてたんだけど、結構ノリ強力
しっかりされてる。
そうそう、結構綺麗についてる。
はい、あ、ちょ、やばい、文字読めなくなっちゃうこれ。
やばい。
はい、じゃあ、じゃあ大吉、
う
ん、
そう、やばい、
2連続大吉よ。
2連続大吉だよ。
そう、
すごーい。
何書いてある？
え、何が聞きたい？
まずね、待ち人。
待ち人は頼りあるあり早く来る。
結構今年早まった
待ち人。
早いね。飽きない運は。
飽きない運は利あり売るによし。
なん
で相場も売れ、うん、待てば損。とにかく私今年は攻めの姿勢で過ごす感じで、
ね、どんどん売ってけと。
恋愛は愛情を捧げよう、はい、捧げていきましょう、リスナーの皆さんに。はい、
いい答えだ。
病は重くない、治る。だからちょっと病にかかる予定はありそう。
今ちょっと風邪気味って言ってたもんね。
風邪気味って言ってたから、ただまあ治るみたいな、
すぐね、治るかもしれない。よかったよかった。
はい、
あ、じゃあコミちゃんも引いていきます。
引いてない、引いてない、
開けます、ね、
そうだね、はい、
ここにできた。コミナミでも悪いからね。
何が、
うん、運勢がいつも
恋愛だけじゃなく何
小吉。なんかいいね、
なんかいいんじゃない、なんかすごいオチがちゃんと作れたっていう、うんうんうん、
ありがとう。
小吉いいじゃないですか。
待ち人、うん、じゃじゃん、来るも遅し。
あ、でも来るんじゃん。
年末とかかな、
うん、
うん、来るかな。あとはね、うん、じゃあ恋愛、
あ、その前飽きない
から行こうか、うん、あ、これベチと同じだ。利益あり売るに吉。
あ、攻めの姿勢。
あ、でも違う、私利あり売るによしだよ。
あ、同じかも。え、ちょっと違う、
ちょっと文面違うかな、
ね、
今読んだのと、
うんうん、確かに
同じやん、
同じだね。
意味ね。あの、恋するこみちゃんどうですか、今年の恋愛運。
これなんかすごいさ、すでにいる前提なんだけど、
うん、
いい人です、信じなさい。
信じよう。
信じよう。
迷うな、信じよう。
信じよう。何を、あと縁談もあるね。
あ、縁談あるね、
色あるね。
なんかしかもこれなんだろうちょっと古語みたいな、
はいはい、
色くの触りあり密かにすればよし。
密かに縁談進めたらいいの。
そうみたいな。
何、グルラジ結構こっそり系なの今年。
うん、そうかもしれない。
縁談だけどうしてこんななんか古風なのかしらね。
え、でも私は私は他人の言葉に惑わされる。
あ、縁談、
縁談、もう自分でね、信じた道を進めみたいな感じの神のお告げが来てる。いやー面白いね、みんなで開けると。
うん、
しかも持ち帰ったから一回置いてるからドキドキ感が増してる。
そう、もうあの時ねすごい開きたかったし、
そう引いた瞬間開けるっていうのが普通のおみくじだけど
ね。
大吉、大吉、小吉ってこと
ね、
はい、長谷川さん5年ぐらい吉以外引いてないかも。それもすごい、ね、2連続そんなことってあるんだ、私たちもびっくりしました ね、
びっくりしました、
うん、3連続来るかなって思ったけど、
やっぱね、安定のコミちゃんだから
安定の、全然仕込みとかしてません、
してない
し、
はい、もうね、なくさないようにだけ気をつけてこっちも来ましたよね、
はいはい、
でこんな感じでおみくじは、まあ、大吉、大吉、小吉、
はい、
ということでオチがついたという、
はい、
ね、まあ、新年ですから、まあ、番組のことでもいいですし、私生活でもいいです、はい、ちょっと抱負なんかをね喋っていってそれっぽくやっていこうかと思うんですが、
ね、はい、
まあ、私からちょっと新年の抱負をですね、はい、考えたんですけど、
はい、
抱負が特にないのでどうしたらいいのかということでね、あの、さっきね、はい、ネットで調べたんですよ。
内緒です、内緒です、
内緒ですね、まあ、私の抱負、健康的な食生活。しょっちゅうあれですよ、あの、隣の随所さんばっかりじゃいけないってことですよね。
お肉ばっかり食べる、
美味しいからね、行きやすいからね、
野菜も食べよう、
お野菜しっかり食べましょう、
あとですね、あの、まあ、今年はドラマの DVD を好き放題買おうという決意を持って。
結構あれですね、ちょっとやんちゃしてますね。
そうです、ちょっとやんちゃですね。
やんちゃしてますね。
もう DVD ボックス買ってやろうって思ってます。そんな感じでございますね。
はい、
ベチさんどうですか。
はい、私はですね、結構ね放送1回につき1回から3回ぐらい噛んでるので、なるべく噛まないように、ちょっと滑舌を良くしていこうかなっていう。
滑舌の年ね。
滑舌の年にしたいなと思ってます。でリスナーさんもたくさん増えるように、あの番組盛り上げることを、しっかり頑張りたいなって思ってます。
はい、
はい、こみちゃんは。
こみちゃんはですね、まあ恋するこみちゃんですので、あのいい恋愛をしていくっていうのが、まあ、第一目標で、第二目標はあの幸せ全開オーラの恋するこみちゃんをお届けしたいなっていう。
はいはいはい、彼氏ができて、
まあ、今幸せみたいな、聞いてベッチみたいな。
でもそれってさ、もうコメント欄誰も来なくなっちゃうじゃない。
そう、
いや
幸せのこみちゃんみんな見たいはず。
なんかふーんって聞いて終わりそう。
やっぱ不幸な女。
やっぱほら不幸ネタみんな好きじゃん。
あ、そうね、人って不幸な、ね、人の不幸は、
今年もしかしたらまた恋するこみちゃん幸せになれないかも。どうなんでしょう。
どうしようね。ね、はい、
またね今年はいろいろね、イベントごとに合わせて恋するこみちゃんもね、計画してるので、
はい、
なるほど。
クリスマススペシャルに続いて、いろいろ ね恋愛イベント、紹介していくということで、幸せ報告がいつできるのか。
そうね、
はい、
リスナーさんがちょっとね引くほど、あのすごい幸せオーラを出してもらいたいですけどね、
はい、私もその気持ちで頑張ります。
その気持ち大事ですよ。
はい、
ライトさん、これは抱負でいいんですかね。明けましておめでとうございました。今年は参加しますということで、
ありがとうございます。
コンパしよう、コンパ。
私に言ってくれてるのかな、これは。
そうそうそう、コミちゃん誘われてますよ。
あ、もう全然コンパしましょう。
グルラジコンパ、
コンパ、ここに、ね、
あのスタジオ、あの対面式で、
そうそう、飲み仲間的なね、
面白いかもしれない、
ぜひぜひ、
ちょっと企画していきたいですね。はい、
リスナーさんのね、あの今年の抱負なんかもしあればぜひツイキャスなどでお聞かせください、
教えていただけると嬉しいです、
まあ、今年も頑張って放送やっていきましょうと、
休
まずにね、やりましょうっていう感じで、
よろしくお願いします。
新年の抱
負は、
皆さんそれぞれ頑張りましょう、
はい、
ということで、お正月、あのお二人どんな風に過ごしましたか、
今年の。
はい、楠木さんは出身は北海道で。
そうですね、北海道です、まあ、もうこちらにいますので、もう帰るとかは、そもそも親戚は北海道に私いないので、
そうなんです。
そう、こちらでずっと過ごして沖縄におりますね。で、こみちゃんは。
こみちゃんは北海道出身なんですけど、ちょっと寒そうだなと思って、やたら寒そうじゃん北海道。
うん、寒そう、
ね、めっちゃ雪積もってるし、もう寒そう無理って思って、今年の年末帰らないねってお父さんに連絡したのね、そしたら今年例年より2ヶ月ぐらい早い、なんか寒いの早まってるから、多分正月いい感じだと思うよみたいな連絡が来て、
でも今年のお正月全然北海道いい感じじゃなかった ね
嘘つきだよね。嘘つきなお父さんとのやり取りもあって、私は沖縄に残って過ごしました。
私は佐賀の方に帰省してました。2週間ぐらいね、いたのかな、
そんないたのか、そっかそっか、
やっぱり沖縄慣れしちゃって、いつもの年よりかは暖かいんだけど、やっぱ寒い。
やっぱ寒い。
沖縄から行くとやっぱ寒いし、帰ってきたら暑い。
何度ぐらいなの佐賀は。
佐賀は本当に最低でもマイナスにあんまりならないかな、1度2度とか。
あ、でもめっちゃ寒いね。
1度2度、寒い寒い、こっちでは信じられない数字が。
九州ってやっぱ寒いんだね。
やっぱ寒いですね。いつもお正月も大晦日1日っていうのは結構雪が降ることが多くて。
そうなんだ。
今年は全然雪も降らず積もりもせずっていう感じだったから、寒くはないはずなんだけど、寒い寒いってこたつから出れない。
沖縄慣れて怖いね。
怖いねって思った。県外に行けないわ、
ね、行けない。
ということで、大晦日はどんな風に過ごしました、沖縄にいた組は。楠木さんは。
私はですね、大晦日はですね、おせち料理は作らずに、カレーを作りまして。
カレー、
はい、
カレー、ね、
大晦日にカレー。
そう、おせちもいいけどカレーもねっていうことで。
初めて聞きましたよ。
カレーを作りまして、
はい、
まあ、大晦日には食べませんよ、元旦に食べるんですよ、
一晩置いて美味しくする
ね。
作って、もちろん年越しそばも食べましたよ。
お、
年越しそばはあれですよ、もちろん和そばですよ。
和そばの方、
和そば、沖縄では結構沖縄そばで年越しそばっていうのがあるみたいなんですけど、もちろん和そばです。
こ
みちゃん大晦日何してた？
大晦日は寝てた、
うん、寝てた
っていうか、うん、年越しの時間はもう完全に寝てた、はい、
寝てたんだ、
うん、寝てた。で、元旦に初日の出を見に行こうと思ってね、うん、
はいはいはい。
で、知念岬に行ってきたんですよ、うん、しかも歩いて
歩いて
朝2時に起きて、朝っていうかもう夜中だよね。
家だって那覇市内の方で、うんうん、そっから
知念岬まで20キロ。
20キロ、
そう、
はいはいはい。
4時間半かけて歩いてったんですけど
頑張ったね。
そう、しかも途中で日の出が上がる時間が7時15分だったんだけど、うんうんうん、到着予定時間、 Google マップの到着予定時間が14分ぐらいになったの、
はいはいはい、
間に合わないと思ってめっちゃ走ってダッシュダッシュダッシュダッシュして、
うん、
ギリギリギリギリでもないか、なんだかんだで30分ぐらい前に着いて、
結構早くなったね。
そう頑張った私、
うん、
初日の出無事に見れたんだけど、
はい、
めちゃくちゃ人いた。
やっぱり多い。
そう、私とベッチ一回初日の出じゃないや、うん、日の出見に行ったことが、
ただ何もない日に日の出を見に行くっていうことをやったよね、うん、
やったやった、うん、懐かしいね、
うんうん、あれは歩いてない、
歩いてない車、うん、友達の車で行ったからあれだったんだけど、うん、そうそうそうそう、その時一人だけしか おじさんみたいな方しかいなかったから、
うん、
あの感じで考えながら行ったから、もうね車がブワーってもう路中してる状態なんだ。
駐車場も
溢れて、もう入れない、
路中も、
路中もしてる状態で、人もバーっていたんだけど、日の出終わりましたの瞬間にみんなバーって帰っちゃって、渋滞、めちゃくちゃ渋滞してる中、私はまた歩いて途中まで帰ったんだけど、その時点でもう4万キロぐらい歩いてたのね、朝の8時ぐらいで
もう新年だいぶすごいペースで動いてるね。
そう、でさすがに足が持たない、やばい持たないってなって
1月1日から足故障っていう
足故障痛いって思いながら、途中で縁石に座りながらね、
うん、はいはい、
休んだりしたけど、もう無理って思って、
うん、
久しぶりにヒッチハイクをしようと思って、昔
ヒッチハイク、
うん、そう、学生時代とかはヒッチハイクしてたんですけど、
はいはいはい、
もう久しぶりにヒッチハイクしようって思って始めて、もう3分ぐらいで1台止まったの。
早かったね。
早かった、うん、それが80歳のおじいちゃん。
おじいちゃん、
うん、初めて私80歳のおじいちゃん止まったから、
うん、
絶対間違いだって思って、
うんうんうん、
なんか5回ぐらいちょっとチラ見せたら、おじいちゃんが後ろでなんかなんて言えばいいんだろう、
乗れっていうポーズ、
乗れっていうポーズを取ってくれて
、うん、
かっこいい、
もうジェスチャーだけで伝える感じ、
そうそうそうそう、
かっこいいね、
うん、でなんかね、バスがいっぱい通る通りまで連れてってくれて、
うんうんうん、
バス乗りなって言って降ろされたんだけど、
うんうん、
まあ、バスが来るまでちょっともう一回ヒッチハイクしようかなと思って
うんうん、うん、
やったらそれでもなんか5分ぐらいで止まってくれて、2代目、
はいはい、
しかもなんか私その後西予市宮に行きたかったんだけど、
うんうんうん、
それ伝えたら、いいよじゃあそこまで送ってくよって言って、
優しい、
そう、
はいはいはい、
義母駅ぐらいまで送ってもらって、
はい、
久しぶりのヒッチハイクライフみたいなのを楽しんだんですけど、
ほうほう
ほう、その後ね、まあ、以前番組聞いてくださった方覚えてるかもしれないんですけど、私とベッチ沖縄路線バスの旅で、
はいはいはい、
行ったじゃないですか、末吉宮
行きましたね、うん、
御朱印が欲しいって言ってね、
はい、初回の、
うん、三が日しかやってないって言われて、
うん、
やってないって言われたっていうか、うん、やってなかったんだよね、
そうそうそうそう、
で後々調べたら三が日しかやってないっていうことだったから、戻ったの、
うん、
戻ったじゃないや、嘘ですね、うん、ごめんなさい、うん、リベンジしに行ったんですけど、
はいはいはい、もう一回御朱印ゲットするために行ってきたんですね、
行ってきたんです、はい、そしたらその1回目行った時はめちゃくちゃ長距離歩いたんだけど、
うん、
もうね5分ぐらいで着いたの、
嘘でしょ
本当に
片道1時間ぐらいかけてバス旅の収録したよ、
いやいやいやいや、平駅から、
うん、
その西吉宮まで5分、
うん、
超楽だった私たちのあの努力何なんだろうって、
はあ、かな、なんか新年早々悲しい気持ちになってるわ
そんなにルート違うんだね、
全然違いました、でスーって行って、で御朱印もらえなかったからリベンジしようと思って御朱印帳出して、
うん、
御朱印もらえますかって言ったら、
うん、
ごめんねちょっと今混んでるからすでに書いてあるやつ渡すねって言われて、
うん、
なんかしょんぼりする正月でしたね、
それはちょっとしょんぼりしちゃうね、
しょんぼりする、なんか御朱印って書いてもらうからこそ嬉しいみたいな部分があるけど、ちょっとそこだけなんか納得のいかない まあ充実した正月でした、
うん、
はい、
そっかそっか、うん、でこの間も、ツイキャスの方コメントがどんどん来てるんですけど、うん、ちょっと流れが早くてそっち見えますかね、
うん、見える、
はい、お願いしますコメントの方
どっから拾ってないかもうすでに分かんない、
ちょっとあの流れちゃって目の前に
ライチさんのコンパの進化
はい、そうです、
ライチさん、はい、今年の抱負は、はい、腹筋割る今筋トレ、おお、
いいですね、健康的、
筋肉好きですよね、
はい、私筋肉好きです、
腹筋も好きなの、
腹筋も好きです、
あ、そうなんだ、
あのベストは、
ベストは教えて
すごい割れすぎてない、うん、なんかサッカー選手ぐらいの腹筋がいいんですよ、
はい、ちょっとよくわから
ない私の理想の腹筋はあるんですよ、はい、
大地さんだそうです
はい、
はい、
次ね、ヨッシーさん、
はい、
ありがとうございます、こんばんは、
こんばんは、
あけましておめでとうございます、
おめでとうございます、
ございましたですね、今夜はロングですねというか、ゆっくり楽しみますということで、ぜひぜひ楽しんでてください、は
い、いつもありがとうございます、
ライチさん、あ、じゃない、長谷川さん、今年の抱負、
はい、
できる限りグルクンラジオを聞く、ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しい、
嬉しい、
全力で阪神タイガースを応援する、はい、これが阪神ファンの頃、毎年のね、当然の抱負ではありますね、
なるほど、
もちろん応援しましょう
はいはいはい、
心強い言葉を私今いただいた気がします応援しましょう、今 今年は優勝します、大地、はい、さん大変よく頑張りましたって、これコミちゃん褒めてんじゃない、
はい、ありがとうございま す、
はい、います
、新年早々頑張ったね、
頑張りました、はい、
で次ヨッシーさん、
はい、
コミちゃんめっちゃ人いてビビったってつぶやいてましたね、
そうそう、ツイッターの方でも書かせていただいてて、
うん、あ、そうだね、
はい、
初日の出って目線の高さ超えたくらいになって一斉にギャラリー引くから不思議
そう本当に、もうちょっとみんな楽しもうよって思いながら、私その後30分ぐらい一人でぼーっと座ってるっていうねタイム過ごしたんだけど、
でも多分周りの人がちょっと危ない人かなって思われてそう ね、みんな帰っていく中座り込み
たら何をそんなに見たいんだこの子は
新年早々
ちょっと浮いちゃった
思い悩んでるのかっていう、
そうそうそうそう、
であの事前にツイッターの方でもあのメッセージいただいてました、はいはい、リク・カエ・クーさん、
はいはいはい
はい、からいただいてました、うん、僕の正月の過ごし方は子供たち人連れ、子供たち5人を連れて親戚周り、子供たちの学費稼ぎですよ、でリクエスト曲が来てます、リクエスト曲お願いします、はい、安室奈美恵さんで Try Me
タタタタタっていうことでね、私ここまでしか分かんないです
ここまでか、
ごめんなさい、
私を信じて
私を信じて
はい、ということでコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、い
や、うん、あ、ライチさんからまたコメントですね、
はい、
全身鍛え
鍛えます
壁ドンさせてって多分ベッチさんですね、これは
壁ドンね、どうなるかね、私の身長だと
そうだ ね
170センチだからね、
170センチ超えてる方だといい感じになるかなって、結構あの私あのモノレールとかで一人頭出ちゃう人なので、
確かに確かに、
はい、
壁ドンされたことあります？
ありませんねなかなかあんなシチュエーションないよね
私一回だけあるんだけど、
あるの？
そう、
え、
なんかまあいつか話そうと思ってたんだけど、
うんうん、
なんか一瞬だけ彼氏ができた時があって
一瞬だけね、はいはいはい、
その人に壁ドンされたんだけど、
うん、
なんかねすごい真顔になっちゃった、なんか私これどうしたらいいんだろうみたいな、
やっぱり漫画だからいい感じになるんだと思う、
うんうん、ちょっとねリアルで起きるとざわざわってする、
それより多分ハグの方が嬉しいかも、
嬉しい嬉しい、
うん、そっちの方が、
ね、うん、
壁ドンはいいですハグしてください
ハグの日ね、作りたいね、
ハグの日を、うん、はい、ぜひぜひ、
はい、
はいはい、ということで、
お正月、
お正月、うん、どうでした、充実したお正月過ごせました、
どうなんですかね、別に何にも変わんないですけど、うん、お正月って言ってもまあ、家族が来てね、うんうん、すき焼きを食べたとか、
あ、いいですね、
それぐらいなもんですかね、うん、まあ、家族は集まりますからね、一応は、
うーん、
私は大晦日、うん、母が洋風で行きたいと、今年の大晦日は、
大晦日なのに、
うん、そうそうそうそう、
ほうほう、
クラッカーに生ハムとかヨーグルトとか乗せてもう本当におしゃれなテーブルなんだけど、うん、すぐそばのなんかちょっとサイドテーブルというか小さめのテーブルに、うん、年越しそばを用意されて、
いや、やばい、もう和風がすぐそばに、
すごい速さでパクパクパクパクゆっくりなんて食べないわけ、うちの家族、うん、
パクパククラッカー食べて、年越しそばズルズルズルで、あのもう、紅白が始まる前に大体終わってる。
うわ、早いない？
早い早い。うち毎年早いの。
そうなんだ。
そう。で、紅白もこたつにもう転がった状態で見てる感じ。
お腹減らない？すぐ年越しそばも食べるの？
で、その後、ちょっと、あの、お菓子とか広げて、あの、お酒飲みながら過ごすみたいな。うん、弟もちょうどね、二十歳になったので。
おめでとう。
新成人かな。
そうそうそうそうそう。だから、あの、成人の日は成人式らしく。
良いね、
うん。なんかもう誕生日からお酒解禁してたから、うんうん、なんかもうだいぶ前から二十歳な気がしてて、うん、全然、
あの、そうか、今更感があるのか。
そう、新成人って感じがしなくて、あ、そっか。何もお祝い用意してないって思って。
お祝いね、うん。私されたことないわ。お兄ちゃんとか、全然。
あ、本当に、うんうんうん、いや、でも就職もちょうど、うん。
あ、卒業なのね。
そうそうそうそう。そうそうそう学校も、あの、高専だから、この中途半端な時期なんだけど、うん。それもお祝いを用意しなきゃなと。
いいこと尽くしの。
そう、お祝いが被っていくっていう2018。うん、どうしようかな。
え、下がってなまったね。下がってなんか変わったお正月とかやるの？
変わったお正月、なんかネットで調べてみたら、うんうんうん、あの、結構他の、あの、県は、門松もね、
門松ね、うんうん、
あの、置くらしいんだけど、しめ縄だけって感じなんだよね、佐賀は。
ああ、なるほどね、
うん。結構シンプルな、うん。
確かに。いや、でも私、北海道でもあんま見た記憶ない気がする。
あ、本当に？うん。どうなんだろうね。みんな、ちょっともう、だんだん、ね、簡略化されてってるのかな、
ね、
今。
昔はね、うん、あったかもしれないけどね。
沖縄でもあんまりこう、お家の、玄関先に門松って見ないけれども。うん、
見ないですね。
私もこう、散歩してて、どっか病院かなの前にあったりとかはしたんだけれども、うんうん、一般のご家庭の前でっては見たことは。
見ないです
ね。ないし、しめ縄もそんなに、見ないんじゃない、
本当ですか、うん、うちの近所はみんなしめ縄、飾りますね。うちも飾ってました、今年も。
しめ縄ね。
あれ、お雑煮とかって、どうですか？なんか具材こんなの入ってるよみたいなあります？
わかんない。これがシンプルなのかどうかはわかんないけども、うん、普通にお餅と鶏肉と、うんうん、あと三つ葉みたいなやつだけかな、うんうんうん、で醤油ベースのお雑煮が我が家の味かな。
結構九州は具材がたくさん入ってる、
何入ってんの？
あ、もう本当にあの人参とか大根とかごぼうとかなんかこういっぱい、
ごぼう、なんか豚汁みたいな感じだね。
そうだね、豚汁に近いかも、具材は。
そうだね、具材は、うん、それが
豚があの鶏肉になってるっていう感じで、まあ、それが我が家の味なだけなのか、
なるほどね、
そうそうそう、そういうのあるよね、
地域全部がそうなのか、あの残り物を消費するためにガッと具材あの入れてる可能性があるので、
いっぱい買うからね、お正月ね。
でも雑煮は醤油ベースのこの鶏肉で、具材は結構やっぱりごぼうとか大根、人参、
そんな感じ、
まあ京人参とかが入っているやつで、まあお餅はもううちは必ず丸餅。
丸餅。
丸餅っていうのはもうなんかずっと決まって、丸餅を雑煮には入れてる。
うちもあの、お父さんの実家が、あの、お母さんの実家、それぞれ、あの、お餅をつくこともあったり、片方だけついてる年もあるんだけど、バラバラなんだけど、それで、あの、もらってきたお餅を、あの、大きめの形になってるから、カットして、
カットして、
それをポコポコポコって入れてるのは、我が家だけかもしれないので、わからない。
でもすごいね、お餅つくのってすごいね。
あ、なんか簡単にお餅つき機みたいなのもあるから、
なるほどね。
うちのおばあちゃんはお餅つき機で、簡単に、
あ、そうなんだ。
やってるね。
お餅、お餅つきたい。
ごめん。曲がちょっと変わってしまいましたけど、曲が止まったんで、はい、次の曲が入ってしまいました。失礼してますけど。
はい。
なんか、お正月、こんな変わったのを今年食べたよとか。
今年食べたよ。私、一人ですごい、あの、お正月から違うな、もう、ペッチが帰った26日ぐらいからかな、26日から今日まで誰にも会わなかったの、そのヒッチハイクを除いて、もう誰にも会ってないんですよ。今日めちゃくちゃ嬉しくて、人と会えるの。
だから今日、あの、ずっと会ってからテンションが高いのね。
そうそう。
はい。
寂しくて震えてたんだけど、あの、だからもう食べるものもずっと、あれかな、
うん、あのお雑煮を3食食べるみたいな生活、
うん、お雑煮3食って飽きないの？
飽きなかったね。
もちちょうどあのライチさんがあまりお雑煮食べない美味しいのって来てるけどどうです？毎食食べてるコミちゃんとしては、うん、
毎食2日ぐらいだったらいけるぐらい美味しいんで、ぜひぜひ作ってみてください。
お餅の食感がいい、
うん、お餅の食感、お餅大好き。
はい、でヨッシーさんからテーマ、正月の過ごし方ですが、最近では地元の四国と本州を結ぶしまなみ海道の、これは
大橋だね、何大橋かちょっと、
何大海峡大橋、 なんちゃら海峡大橋ごめんなさい読めなくても、から初日の日の出を拝むっていうのが定番です。今年は年末年始引っ越しをしていたのでバタバタしていけず、元旦に初詣行ったぐらいでほぼヒッキーでした。
あ、同じですね。
仲間を見つけたコミちゃん。苦しま聞いたことありますね。
そうだね。
あ、はいはいはいはい、もう恥ずかしい、ね、地名が読めないので、ね、恥ずかしい。
はい、引っ越ししてたんですね、年末年始に引っ越しか。
うん、でも年末年始にほら休みがあるっていう人も、うん、まとまって取りやすいっていう方もいらっしゃるから、意外と多いんじゃないかな。
ありえるね。
ね、
初詣行ってほぼ引っ越しって本当に私と一緒ですね。嬉しい。
コミちゃんがすごい仲間意識。
すごい嬉しい。
はい、ね、お正月皆さんやっぱり初詣と日の出を見るが定番ですかね。
そうですね、
うんうん、私ちょっと日の出出てる時間も寝てましたけどね。
日の出は見に行ってないです。初詣ではもうその日のなんだ8時頃かな、9時までに行こうってことで、朝の8時には五穀神社に行って、実は今日2回目の五穀神社
で1回目はおみくじは引いたんですか？
行きました、行きました。
おほほほ、2回目
その時はですね、
う
ん、私は、はい、聖吉かな、
あ、グレードアップ、
グレードアップ、
よかった、
よかった。
我が息子はですね、はい、大吉を引いてました。
すごい、すごい、いいですね、羨ましい。
ヨシさんから、夜逃げみたいになっちゃいました。そっか、年末年始だとちょっとそう感じる人ももしかしてご近所さんえって
あれ年明けたら人いないみたいな、
ね、お隣さんいなくなってるなってるかもね。ライチさん、茶飲み居酒屋はしご笑ってきてます。あ、でも私も結構年末年始は忘年会新年会と、
うん、
親戚周りとずっと飲んでましたね。主に日本酒を、
あ、いいね、
飲んでましたね。美味しかった。
そこでも洋風な感じではないのね、お母さんの意思は。
あ、もう全然私は洋風に行かなかったですね、和食がメインで。
うん、美味しいよね和食、
うん、やっぱ日本酒には和食が合うので、うんうん、ガンガン飲んでましたね。鍋島とか、
あ、いいね、
はい、佐賀のお酒を楽しみました。はい、ということで皆さんのお正月の過ごし方ありがとうございました。
ありがとうございます。
まだまだメッセージこの後も募集してますのでよろしくお願いします。
はい、
すいませんね、さっきこのジングル流してしまってもう早速新年がミスっております。
はい、
申し訳ない。
必ず1回ミスるのがグルラジです、
はい、すいませんでした。
はい、
はい、じゃあここでですね、今月のお品書きをご紹介しておきましょう。
はい、
今月1月はですね、次回第2週12日今日から飲み仲間犬猫リング、19日は恋するコミちゃん、そしてフォトリングラジオお休み中なんですけれども、カメラ好きリスナーさんもいらっしゃいますので、
たくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、その皆さんにも楽しんでいただけるように新しいカメラコーナーを始めますので、
はい、
どうぞお楽しみにしてください。
お楽しみに。
で26日は沖縄路線バスの旅と我流操作をお届けしますけれども、
はいはい、
沖縄路線バスの旅はどこ行くんでしたっけ。
沖縄宮古ホテル前だったはず。
うん、そうですね。もう全然あの辺りにどういうものが、ね、建物があるのか、宮古ホテルがあることしか知らないので、
うん、ドキドキ。
じゃあこの情報は今から募集しましょう。
お待ちしてます。
はい、でも
何もメッセージ届かなかったら私たちとりあえず行って歩くっていう恐ろしい、ね、あのぶっつけ本番な収録になりますので、はい、ぜひぜひ、うん、あの周辺詳しいよっていう方はメッセージいただけると嬉しいです。お待ちしてます
、はい。ガリューソースの方はですね、はい、那覇町前という、うんうん、街歩きガイドさんのツアーがあって、うんうん、
行ったことある人も、ね、いらっしゃるんじゃないですかね、うん、
その方私割と参加してるんですが、はい、まだ行ったことないコースもたくさんあるので、うん、このグルラジメンバーで、はい、またちょこちょこ歩きに行っていこうかと、はい、考えておりますね。それまたご紹介する予定ですのでね、はいはい、それこみちゃんもあのいつでもコメント募集中ですよね。
あ、もういつでもコメント募集中です、はい、あの明日あたりにあの来週のテーマ出すんですけれども、はいはいはい、あの今回あのソフレっていうね、あソイネフレンド、ソイネフレンドっていう、
はいはいはい、
あのちょっとアレなテーマを、はいはいはい、扱っていくんで、もうぜひぜひ皆さんには聞いてくだ聞いてほしいです。
そうですね、ツイッターとかであの今月 の, あの募集したいテーマなんかもね、うんうん、流していくので時々チェックしていただければと思います。
はい、
はい、こんな感じで1月もあの楽しいコーナーを作っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、でツイキャスの方ライチさん、首里は楽しいよ、都ホテルあたりは営業エリアということで
いるかもしれない。
強い強いよ、強い味方がいらっしゃるもうね本当に都ホテル前後のバス停に入り込まないエリアっていう、本当に一駅分って結構意外と狭いんですよ
ね、
うん、そのエリアだけでもしあのおすすめのスポットがあれば教えていただきたいっていう無茶ぶりをします。
お願いします。
はい、
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
お願いします。ということでですね、あの最初に紹介した通り、あの年末の方からツイッターの質問箱で、あの、はい、グルラジメパーソナリティへの質問を募集してまして、はい、であの今からそちらの質問にお答えしていきたいと思います。
なんかたくさん届いたんだってね。
そう、
嬉しいね。
発見マジでマジでめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。でもしあの今質問がある方はあのその質問箱の方じゃなくてツイキャスの方からメッセージいただければあの読みやすいのでぜひぜひそちらからの
す、
はいはい、メッセージも質問もお待ちしてますということで、はい、まず最初合計8個あるんですけど、はい、1個目の質問、はい、ちょっとテンション上げていきますね明けおめあげぽよ犬年ですね。ワンダフルな1年になるように新しいことに挑戦するなら何に挑戦したいですか。ワンワーンということで
決めましたね、
はい、噛んだ、ごめんなさい一発目からちょっと緊張しちゃいました、はい、ちなみに私の新しいことを始めたいのはあのバイクの免許を取ろうと思ってまして、バイクの免許と、まあ、できればバイク、まあ、原付でも何でもいいからちょっと 、うんうん、乗って、うん、あの沖縄を回ってみたいなっていう風に思ってます。楠木さんは何か新しいこと。
私はですね、まあ、あの若い皆さんと違ってもいい年ですので、うん、新しく何かってねあんまり思いつかなかったんですけど、はいはい、まあ、今年はですね、まあ、内地にあのお芝居を見に行こうと。
お芝居、
はい、思いまして早速2月頭に東京にですね、はい、大好きな甲本さんのお芝居を見に行くことにして昨日すべて手配を終えまして。
あ、すごい
早い、はい、
もうやろうと思ったら早いです。
早い、
こんな感じで内地にお芝居を見に行くぞという一日にしたいと思います。
はい、ベチさんは。
私も、免許関連になるんですけど、うんうんうん、まあ、毎年1回思うのが、うん、運転免許を取ろうかなっていうのと
車の、
うん、夏が近づくとダイビングの免許を取ろうかなって思って、うん、あのいろんなことを考えて一瞬ですっと消えていきますね
一瞬で
毎年の新しく始めたいことはこの2つ。
毎年のね、
うんうんうん、でもいろんなことを考えてふわっと、あの年内に消えていく
でも沖縄行ったらダイビングの免許取りたくなっちゃうよね。
そう、一回は取りたくなると思う。みんな、うん、
確かになるかもしれない、
まあ、取らなかった
結果
4年間いるけどもう5年目になるけど来年取らなかったね一回も、う
ん、いつかね取れるといいね。
はい、
はい、
長谷川さんからバイクで沖縄走るっていいなって来てます
ね。もう歩くのも楽しいけどバイクのあの颯爽としてる爽やかな感じを一回ちょっと試してみたくて、うん、なんか一回だけ後ろに乗せてもらっ2人乗りさせてもらったことあったんだけど、うんうんうん、その時は怖すぎてずっと叫んでたんですね
やん叫んでたのね。
そうそうそう、人に乗せてもらうんじゃなくて自分で運転して楽しみたいなっていうのがあるから、うん、 今年は頑張って年末の時に取れましたよっていう報告ができるように頑張っていきたいと思ってます。
割と長いスパンで考えて
る、はい、結構長かった。で免許関連でライチさんジェットスキーの免許取るっていうことで、
4級船舶かなんかが、うん、でしたかね。
そうなんですね。
船舶免許ですね。ジェットスキー、
多分。ジェットスキー取ったらなんかいろいろマリンスポーツとかも
ね、楽しい。
すごい。
いいですね。沖縄っぽい。
ね、そうね、うん。楽しそうですね。
はい、ということで次ですね。はい。2つ目。僕はお年玉18歳までもらってたわけさ。はい、ちなみに高校の頃はバイトもしてたから、うん、お年玉がボーナス感覚でした。うん、皆さんはいくつまでお年玉もらってましたかということで。記憶をたどらないといけないしだいぶあやふやなんですけど、多分20歳じゃないかなって思う。おばあちゃんから最後にもらったのが20歳で、うん、21の時はお兄ちゃんにせびったかもしれないみたいな。まだ大学生だったからね。せびった可能性はあるけど、うんうん、多分20歳だったんじゃないかなって思います。楠木さんは？
私はもう本当に遠い記憶なので、うん、でもおそらく二十歳だったんではないかと思いますけどね。
ベッツさんは？
私18ぐらいか二十歳か、なんかこう区切りのいいところで終わった気がするんだけど、ね、いつまでもらってたかなっていうのが、
ね、私たちももうあげる側になってるから
さ。そうそうそうそう、
怖いよね。
親戚の子供たちがすくすく育っていって、ね、いつの間にか一人生まれてたりとかして、
ね、うん、だまだ会ってくんだよ。はい、はい、ということで次ですね、
はい、
もしも年末ジャンボ当たったらどこに行きたいですかということで。
年末ジャンボ当たったら、
はい、今年、うん、ちなみに最高金額7億円だったんですけど、7億円、7億円当たったらどこ行きたいですか。いや私全然浮かばなくて、うん、多分7億円当たったら北海道と沖縄をすごいスパンで行き来すると思う。
あ、もう近所に行くぐらいのレベルで、
そうそうそう、
飛行機ポンって買わ
ないで、往復するかなっていうことくらいしか浮かばなかったかな。楠木さん、どっか行きたい場所あります？
私行きたい場所いっぱいあるんですけど、うん、7億という観点で考えると、うんうん、甲子園球場の近くにマンションを買う。
はいはいはいはい、
なるほど。気が向いたらスパッと行ってね、あ、今日の夜行くかってスパッと行って野球見て泊まって翌朝帰るとかね、
うんうんうん、
そんなのやりたいですね。
野球好きにはたまんないですね。
今日先発誰だから行くかみたいなぐらいで行くのがちょっと夢ですね。
確かに、はいはいはいはい。ベッチさんはどっか行きたいですか？
私は楠木さんと、まあ、近いっちゃ近いんですけど、うん、サッカーが好きなので、はい、特にあの地元のサガン鳥栖が好きで、はい、サガン鳥栖の試合ごとにホームも行くし、うん、アウェーも全部行くし、うん、みたいな、うん、でもうその近くにマンション持つ、それぞれそれぞれのスタジアムのそばにマンション持つ。あ、なるほど。
もうベッチの所有のマンションがめちゃくちゃ増えてて、ね、
そうそうそうそう。あとは高校サッカーとかを見て、うん、将来有望だなっていう選手を追っかけてみるとか
スカウトの目だね。
うん、で、すって毎年サガン鳥栖にスポンサーになって、
なるほどね。うん、
田辺沙織って書いてあるかもしれない。
かっこいいね。
スタジアムに。
かっこいい。渋いね。
民調隊でね。
民調隊なんだ。
やだ。
恥ずかしい
からやらないけどね。
可愛いチーム感じ。
全然全然全然。かも書道家の友達とかに書いてもらって。
あ、ライチさんから、はい、バイク楽しいよ、ウィリーの練習してサトウキビ畑にザブンと入りたいかなみたいな感じかな。
はい、
わかんないけど、
ちょっとコメントが流れていっててね。
はい、サトウキビ畑にザワはしたよ。
あ、ザワはしたよ。
ザワはしたよ。
ザワはした
ね。沖縄っぽいですね。
はいはい、
楠木さんそれ最高ということで、長谷川さん、
はい、もう阪神ファン夢ですね。
あとヨッシーさんからも、楠木さんやっぱ阪神ファンですね、自分は当たったら沖縄に移住しますということで、
もうぜひぜひ那覇に住んだらFM 那覇周波数、うん、ちょっと範囲内になるので、ね、78.0 ぜひ那覇に
お待ちしてます。そしてライチさんから、7億 FM 那覇のビル作ろう、ビル、うん、
じゃあ最上階にグルラジ専用スタジオを建てましょう。
そうですね。いいね、
うん、各番組ごとにスタジオを持って、
確かに確かに、うん、なんかあとなんか電光ディスプレイみたいなやつ、電光板みたいに出して、うんうんうん、グルラジだけバーンってやりたい、
バーンってグルラジ始まりましたっ て,
バーンって。
でも画面はいつものツイキャスの画面。
そうそうそうそう、
楽しいね。
はい、
はい、
ということでですね、次は次の質問質 問というかあれなんですけど、はい、突然で申し訳ございませんが番組でイベントの宣伝をさせていただけないでしょうかっていうね。
質問箱に匿名で届いちゃったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
ぜひ、はい、一回ご連絡ください。
はい、はい、
メールアドレスの方メールアットマークグルグン沖縄の方とか、
ね、イベントかっていうのをまずちょっと教えていただきたいと思います。
聞きたいと思っています。
お願いします。
はい、あと沖縄生活慣れましたかということで、まあ、3人とも県外出身なので、
う
ん、
そうですね、う
ん、どれぐらい私3年目で楠木さん何年ですか。
私はもう相当ですよ。学生とか普通にいますから、うん、
長いこと、
でも、はい、転住なので、うん、長いこといますよ。
私ベッチは、今年で5年目になりますね。
5年目。
はい、
慣れた5年。
なんかもうさっきも話したけど、うん、沖縄と佐賀の行き来する時の気温差でもうダメ、県外寒いもう
寒い、
一気にもう寒さに弱くなった慣れたのか何なのか分からないけど、
まあ、慣れっちゃ慣れるよね、
うん、暑さは強くなったと思う。
って
言っても多分どこもクーラーがガンガン効いてるから。
そうそう、逆に寒いよね。
逆に寒い時もある、
うん
うん、バスとか。
確かに確かに、うん、タクシーの運転手さんとか気使ってかなんか分かんないけどめちゃくちゃ寒いみたいな。
そう、絶対乗ったら暑くないって確認されちゃうから、
うん、
結構ね下げられちゃうから。
うん、
沖縄も寒いな
寒い
そう考えるとエアコンの寒さ
ちょっとね、上着は必要よね、羽織るもの、
うん、
でもだいぶ慣れたんじゃないかな、
うん、私もだいぶその痛い、うん、視線、視線じゃない
紫外線誰が見てるの天からお天道様が見てた
神様がね見てたかもしれない。紫外線っていうかその日差しが強すぎて痛いっていうのだけは慣れないけど、
うん、
まあ、他は全然慣れましたね。
うん、うん、
私はもうこっちの人みたいなもんですかね、長いこといるから
ね。そうですよね、
食べ物も泡盛りも美味しいし、
うんうん、いいよね、住みやすいよね。
何にも不満はないですね、
うん、
交通の便もいいので飛行機がいろんな県行けるので、
うん、海外もすぐ行けるしね。
そうそうそう、まあ、行ったことないけど海外
私一つ不満を言わせてもらうとですね、
はい、
なぜ沖縄には日テレが入らないのか。
そう、
それ、はい、日テレとテレビ東京を入れてほしいです。
テレビ東京、
はい、もう私見たいドラマが見れなくてとっても困っています。
はい、私も好きな番組見れないので、でもお父さんが録画してるやつがちょうど好みとかぶってて
あ、いいね、
うん、見てたりする。
うん、
とりあえずもうサッカーが映らないのが日本代表の試合とか、
あ、
こっちだと絶対見れないから。
これ BS でもやってないの？
BS とかだとやってたりやってなかったり。
あ、全部やってなかった
んだ。見たいやつが大体見れなかったりとかすることが多いから。
そうなんですよ、うん、WBC の野球とかでも見れなかったことがあったと思う。もう私 CS も BS も入るんだけど、うん、地上波のみの日テレしか出られないっていうものがあって、うんうん、見れなかったことがあるんですよ。本当やめてほしいですね。
でも、まあ、逆にスポーツだと全然今まで地元ではバスケの試合とかって中継とかされてなかったから、
ね、うんうん、
それがすごい最初新鮮で、
うん
う
ん、
もうすごい、
すごい OM とかあるもんね、
土日の午後に、ね、生放送で流れてすごい観客も入ってて、うん、バスケがこんなに人気なところにいたことがなかったんで、うん、最初はそれびっくりしましたね。
ということで次ですね、カメラを始めてしばらく経ちました、
はい、
これから本格的にカメラを始めるにあたっておすすめの機材がありましたらご教示ください、はい、ちなみにポートレートを撮ります、価格帯は気にしておりませんということで、はい、楠木さんどうでしょう。
ですね、これも私も実はポートレートを一切撮らないので、フォトリングメンバーの鈴木さんにちょっと聞いてみたんですね、
はい、
で鈴木さんから聞いたところによると、まずポートレートというかレフ板、まあ、反射するための、ね、はい、レフ板キャッチライト、この瞳の中にですね、光を入れるようなライトがあるんですけど、キャッチライトとか、あとストロボなんかを、準備するといいんじゃないかというようなアドバイスでした。この機材関係ですね、レフ板はやっぱり影の、ね、濃淡をなくして顔をきれいに明るく映すときにはやっぱり必要になってくるもので、割とこれ手軽に買えるし自分でも作れるんです。銀紙貼ってって見たことないか、高校生とか撮影すると銀紙をなんか板に貼ってっていう光をやるのあるんですけれども、そういったものを市販で売っておりますので、その辺があるといいんじゃないかというようなアドバイスをいただきました。まあ、ちょっとレンズ関係とかまでまだ聞けていないので、はい、まあ、詳しくはですね、また3週目のラジオ、はい、あ、じゃないや、カメラコーナーでまたお話ししたいなと思っています、
うん、特集組みましょう。
はい、続いての質問ですね、
はい、
何曜日から何曜日まで放送ですかということで
ごめんなさい、毎週金曜日にしかやってないです。
ごめんなさい。
しかも今回は1時間だけど、はい、いつもは30分放送になります。毎週金曜日夜8時から、
はい、はい、
皆さん繰り返して
毎週金曜日夜8時から、
うん、はい、ということで FM 那覇で、那覇市外の方はツイキャスからだとリアルタイムで聞けます。で、過去の放送は FM 那覇の、うん、ホームページの方からポッドキャストアップされてますので、うん、グルクンラジオ探していただいて、そこからもう初回放送から全部聞くと、はい、多分私たちの好きなものとか、
そうだね、
たくさんわかると思います。沖縄情報が若干少なめかもしれないですね
そうだね、
こんだけ言っといて、うんうんうん、今後増やしてそう、今年の抱負として
はい、ということで続いて最後の質問ですね、
はい、
皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
皆さんに質問です、
はい、
沖縄に住むことになったきっかけを教えてください。それと、はい、楠木さんに質問です、はい、虎の英才教育を受けましたか福島県出身東京在住の自分が阪神タイガースファンになったきっかけは小学生の頃友達の影響です。今年もよろしくお願いしますという内
容でいただいてます。じゃ
あまずはきっかけの方からですね。沖縄に住み始めたきっかけなんですけど、まあ、私の方から言うと、うん、私前の今はフリーで働いてるんですけれども、もともと新卒で会社に勤めて、うん、その時のあれですね、配属先が沖縄だったので沖縄に来たっていう、もともとのきっかけはそこですね。で、住みやすいから沖縄に住んでるっていう感じで過ごしています。楠木さんは？
私は一家転住なので。
あ、そうなんですね。
もう家族全部越してるんですよね。
あ、
ちょっと、まあ、仕事とかではないんですけど、まあ、越してるので、もうそういう形で、うんうん、親戚とかも、まあ、内地にあります。北海道にはいないというか。
あ、そうなんですね。ベッチは？
私は最初修学旅行で来てたんですよ。中学校の
学、
うん、3年生の時の修学旅行で沖縄に来て、
はいはいはい、中学校で、
そう、その時に来て、で印象に残ってるのが、うん、もうなんかすごい日差しの中サトウキビ畑でサトウキビを収穫するっていう体験なんだけど、
なかなか、
でもなんか改めて高校生とかになって沖縄調べると、なんか海水浴とかなんかいっぱいいろんなスポットがあってすごい楽しそうだったんで、うん、改めて大学生になって友達と一緒に沖縄行ったんですよ、うん、すごい楽しくて
リベンジできたね。
リベンジできた。
よかった。
夢の国とかじゃなかった。行けた
行けたね
本当にもう炎天下の中のサトウキビ収穫しかもう記憶になくてそれがもう一気に吹き飛ぶぐらい楽しくて、うん、でそれで大学3年生の時に、大学は美術系だったんですけど、うん、デザインの勉強していて、でインターンシップで九州内だったら就職いいだろうと思って、うん、で九州沖縄って沖縄も含めて探したら沖縄の、うん、ウェブ会社があったんで、そこにインターンで行って、うんうん、で大学4年生の時に単位を取り終わっていたので、うんうん、もうすでに、うん、もう沖縄で働いてみないかって言われて、
うん、
で担当の教授に言ったら、いいよ行ってきなよって、可愛い子には旅をさせようみたいな感じで、理解のある先生で、うんうん、でポーンと沖縄に行って、そのまま4年間住んでますね。大学4年生の時から、はい、
で5年目ね、
5年目になりますね、はい、
はい、ともう一個楠木さんの虎の英才教育というところなんですけど、
はいはいはい、私はですね、なぜ阪神ファンかと言いますと、やはり親が、うん、甲子園球場のあります兵庫県の出身でして、うんうんうん、まあ、普通に当たり前のように阪神タイガースファンということですね、うんうん、でも親もそうだから、う
んうん、なるほど、
当たり前に阪神が好き、
はいはいはい、
で、読売が嫌いというのはもうこれ完全なDNA に組み込まれてしまうものなので、なぜ阪神ファンかもう分からないです。
もう生まれる前から決まっていた方向性は、
じゃあ英才教育は受けてたんです
。そういうことになりますかね。ただもう野球、そうですね、これ実はもう私も年が相当いってるので、そんな私でもこの1985年の優勝の日本一の頃はまだ子供だったんですけどね、うん、その頃からも、子供の頃からずっと阪神を応援してました。はい、もちろんファンクラブも入っております。
ファンクラブあるんですね、
はい、ツイキャスの方、ライチさん、沖縄情報リスナーから募集、
はい、
そうしましょう、うん、沖縄の出身がいないです、3人とも
待ってます、
はいはい、長谷川さん、沖縄旅行の思い出は熱中症になって病院に泊まったこと
だ
なんだこの熱中症エピソードはライチさん、サトウキビの収穫そろそろ始まる、畑が広いとキビ狩り 代表収集、収集されますよ、わら、もう元気な方はもう
なるほど、ね、
サトウキビ畑集合っていう感じで長谷川さん、生まれる前から阪神ファンいいねっていうことで、はい、
ありがとうございます。はい、で以上で質問終わりなんですけども、はい、あの質問箱から質問今後も受け付けています、はい、であのグルラジのツイッターの方にもあの URL 書いてあるので、うん、であの匿名で質問できますのでお気軽に質問してください。
はい、お待ちしてます。
はい、それではグルラジからのお知らせです。はい、2018年もですね引き続きあのぐるぐるファミリー随時募集していますのでこちらもどしどしご応募ください。お待ちしています。
はい、ぐるラジオ放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。ぐるラジオへのメッセージはツイッターはひらがなでハッシュタグぐるくんラジオをつけて投稿してください。またツイキャスではリアルタイムでいただいたメッセージをご紹介していきます。ぐるラジオはリスナーの皆さんと一緒に作る番組を目指しています。たくさんのメッセージお待ちしています。
待ってます。
やっぱ1時間早いね。
はい、あ、1時間早いんです。もう時間がないです。はい、エンディングです、はい。はい、今日1時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は通常の30分放送です。はい、今日から飲み仲間、はい、犬猫リングをお届けいたします。はい、リキャスはみんな読めたかな？大丈夫ですか？
はい、
最後長谷川さんから、
はい、
くすのきさんとは半身ネタで。時間話せそうということで、あ、
ぜひ話したいですね。2月にゆっくり阪神キャンプで話します。
でも長谷川さんリベンジ沖縄旅行行きたいなっていうことなので、
ぜひキャンプの時にね
対談できるかも。
そうですね。
はい、
はい、じゃあ、グルラジはクリエイターチーム LT4、アブリアモノフの提供でお送りしました。次回1月11日金曜日午後8時生放送でお会いしましょう。お相手はクスノキと
メッチとコミでした。
さよなら。
さよなら。またね。